この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストの慎吾です。私にとって今日は2017年12月11日月曜日です。11月に徳島大学城山島キャンパスで行われた行政書士試験で受験生2人の回答済み答案用紙が紛失したとか、試験を実施した一般財団法人行政書士試験研究センターは2人に謝罪するとともに、年明けに再試験を行うことで理解を得たそうです。この再試験というのはお詫びとしてすごく簡単な問題にするんでしょうかね、あるいは同じ問題を出すとか。 では雑誌チェックです。今日12月11日の三つ星記事は週刊ポスト48ページ、見出しは現役医師たちの本音、患者と家族の誤解、余命3ヶ月宣告、本当の意味。自分があとどれだけ生きられるかを知ることは非常に有意義なことかもしれませんが、同時にそれを告げられるということは極めて残酷でもありますね。そんな中、余命宣告に異議を唱える医師が現れているとか。日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科の教授勝俣紀之医師はこんな風に話しています。
余命宣告は患者さんを傷つけるだけです。すでに進行しているがんでもそれからさらに進行するかどうかは分かりません。にもかかわらず余命宣告をするとショックで体調を悪化させるケースも少なくないんです。
また小津産経病院の小津良一名誉院長はこんな風に話しています。
医師の都合のせいで余命は正確ではないものになりかねません。もし医師が余命3ヶ月と患者に伝えたら、心の中では半年程度は持つだろうと思っていても不思議ではないんです。余命通りに生きられなかったことで遺族とトラブルにならないように、医師は患者に短めに余命を伝えるケースがあるからです。短めに伝えておけば、それより長く生きると余命より長く生きられたと感謝されることもある。余命が当たらないのはそういった医師の責任逃れのせいでもあるんです。
そもそも余命はどうやって決めるのか、大半は患者の個々の状態に関係なく、その病気の生存期間中央値を告げるそうです。その病気の患者が100人いたら50番目に亡くなった人の生存期間というわけなんですね。がんで亡くなる方というのは時期にばらつきが多く、平均値では表せないために中央値を使うそうです。余命3ヶ月ならば半数の患者は3ヶ月以内に亡くなり、残りの半数は3ヶ月以上生きるという意味になってきます。ただ余命が正確性を持つ場合もあるんですね。それは症状が重篤で生死の境にあるような場合です。余命3週間以内と宣告した場合はおよそ 85% の確率で当たると言われているそうです。では医師から余命宣告されたらどうすればいいのか、この記事には重篤だったり生死の境にあったりということではないのならば気にする必要はないと書かれています。なぜならばそれは余命宣告は統計データでしかないから。そこで余命宣告された場合は積極的治療を行うか、それとも緩和ケアを行うか、その後の生き方を見直すチャンスに考えるぐらいでちょうどいいんだそうです。実は9月に亡くなった私の父は余命1ヶ月と宣告されました。もちろん本人には伝えていません。伝えない方がいいという医師の判断に従いました。本人が生きる希望を失うからという判断理由だったんですね。それに賛同しました。そして宣告通り1ヶ月で旅立ちました。その1ヶ月に私がすべきことはちゃんとできたのか、まだちょっと整理はついていません。
海外からの寒波はペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。